自分の魅力発掘プログラム第2話ということで、今回も前回に引き続いて自分の魅力に気づくをテーマに話をしていこうと思うんですけれども、前回のですねちょっとおさらいをしておくと、多くの人が自分の魅力に気づけていない原因について話をしていきました。で、内容を覚えてるでしょうかということなんですけども、超ざっくりまとめると、インプット型で自分と向き合うことをしていないから自分の魅力に気づけていませんねっていう話をさせてもらいました。で、その中で、ワークを出させてもらったんですけども、自分が身につけた能力とか、あるいはやってきた実績っていうのを書き出してみましょうよっていう話をしたんですけども、おそらくこれ多くの人がなんかいいこと聞いたなみたいな感じで聞き流しちゃってワークやっていないと思うんですよね。で、ワークやってない人で自分の魅力に気づけていない、あるいはこう自分ってこういう人間だってこうスパンって言えないっていう人は、そういうことをやっぱりこう聞き流しちゃう、アウトプットしないから、魅力に気づけなくなっちゃうっていうことをちょっと体感してもらうために今回、ワークを実は出したっていうような背景があるんですね。で、これ気づけただけでも結構価値があるので、もしギクッとした人はやってみてください。で、まあ、良ければ送ってもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、今回は、第2話ということで、結構今ですね、社会的に急激な変化がもう本当に現在進行形で起こっているんですが、あなた自身はその変化に対応できていますかということをちょっ と、お尋ねしつつ解説をしていきたいんですけれども、結構本当にここ数年は、年々そうなんですけれども、社会の変化っていうのがすごい急激になってきてるんですよね。もう早いみたいな感じなんですけども、それで、その変化っていうのが例えばこう仕事を失っちゃうみたいな感じで、不安になってしまうことっていうのもあるんですよね。なので、それに対してどう向き合っていくかについて話をしていきたいんですけれども、まず具体的にどんな変化があるかっていうことをさらさらっと、解説というか、思い出しながら、言っていければなと思うんですけども、まず分かりやすく言うと物価高ですよね。物の値段っていうのが、上がってきています。で、これはもうありとあらゆるものですよね。電気代とかもそうだし、食料品とか、あと家電とかもそうだし、なんか本当にもう上げていくとキリがないぐらいな感じでいろんなものの値段が上がっているというところで、その原因としていくつかあるんですけれども、円安っていうのもすごい、円安になってきたということで、で1年前とかどのぐらいだったかな、1ドル110円とかぐらいでしたっけ。今これを収録している段階だと130円超えてるみたいな、で一時期140円ぐらいになってましたよねっていう感じで円安が進んでいるよっていうことで、こういったことが起こって、インフレにはなっているんだけれども、それに対して給料の上昇っていうのがなかなか追いついていないよっていうような、状況がまず一つあるよっていう感じですね。はい。ちょっとお水休憩です。ちょっと待ってください。はい。で、あとは、最近よく言われるテクノロジーの進化によって、なくなる仕事があるよみたいな話があります。で、これはAI であったりとか、こう DX、デジタルトランスフォーメーションと言われたりする、仕事の効率化によって、単純作業の仕事っていうのはもう完全になくなりますみたいなの で将来なくなる仕事として、一般事務とか銀行員とか、警備の仕事とか、建築作業員とかスーパーコンビニの店員っていうのが、いらなくなってくるよねとか減ってくるよねっていうような、そんなようなことが言われたりします。ファミレス行ったりとかしてもあれですよね、受付というか、受付ですよね、こう入店して席についてで、注文して、物が届いて支払いするみたいなのを、だいぶこう機械化されていったりしてますよねっていうことで、であとレジなんかもスーパー行ってもレジなんかもこうセルフレジなんつって、自分でやるよう、お客さんが自分でやるようになったりとかっていうので、徐々に、なくなっていっているものがあるよねというような感じですね。で、あとは答えがある仕事っていうのは完全になくなりますね。なんか白黒つくようなものっていうのはなくなっていくと ような感じで、逆に複雑とか面倒なものとか、まあ、人の対人コミュニケーションが必要なものとかっていうのは残ったりするんですけれども、なんかこうクリエイティビティとかって言われたりとか、あとその AI を開発するとか操作するっていう仕事とか、あと人が手で行うような作業みたいな、まあ、職人の作業みたいななんかのは残っていくというような感じですね。なんで、まあ、周りから求められる人材になれるかどうかっていうのが、そのテクノロジーの進化によって、仕事がそのまま続けられるか、あるいはなくなっていくかっていうのの、鍵になっていくというような感じですね。であと、どういう変化があるかっていうと、まあ、戦争だったりしますよね。でこれはもう本当に生活の根幹への不安になってくるんですけれども、最近で言うと、Jアラートがよくなりますよね。朝とかニュース見てると、なんかミサイル発射されましたみたいな感じとかで、あとは、ロシア・ウクライナの武力衝突ではないですよね、侵攻ですよね、特別軍事作戦とかって言ったりしてるのかっていう感じで、であれってなんとなく遠い国の出来事のように感じるんですけれども、あれ、ウクライナの逆の恥は我々にあるっていう、その日本にあるみたいなことはちゃんと捉えておいた方がいいよねとか、であとはどういう変化があるかっていうと、ここ3年ぐらいは、ようやく明けてきましたけれども、コロナ禍がありましたっていうので、もうちょっと遠い記憶になってきてますけど、経済不安、今ももちろん実はそれってどちらかというと今もうさらに顕在化してきてるんですけども、緊急事態宣言があって、で分かりやすい例で言うと飲食店なんかは本当にもう、需要が蒸発してしまって、で、もう団体客っていうのは、やっぱり今でもなかなか戻ってないような飲食店があったりとか、で、なんかやっぱ人の動き方っていうのがやっぱもう全然変わりましたよね。もうズームとかって3年前の、今は3年前の今頃はあったけれども、例えば2020年の1月とかだと聞いたこともないみたいな人も結構多かったんじゃないかなと思います。はい、サービス自体はさらにその前にあったんですけれども、もうオンラインで、なんか打ち合わせするみたいなのもすっかり定着しましたけれども、そういった形で変化が起きましたよねとか、であるいは社会の分断も結構これでこのコロナ禍で進んできたかなみたいな、そんな感じのことを思います。すみません、ちょっとお水休憩。はい、なんかその命か経済かみたいな感じで、なんかそういうわけわかんない二択とか、したりしてたなみたいな、そんなような変化がありましたということで、なんかパッと思い浮かぶ感じでもザザザッと上げていくとそんな感じになっているということで、こういった変化に対して、結構こうネガティブな変化とポジティブな変化、変化があるだけでそれがこういい悪いっていうのは結構両側面があったりするんですけども、不安が伴いますよね。その何か変化が起こってしまうと、で自分このままでいいんだろうかっていうふうに思う人もいると思うんですけども、そう思っているんだったらそのままでやっぱり、いいわけがないっていうことで、でも何していいか分かんないとかっていうので、結構ここが根深い問題なんですけれども、で、基本的には変化にうまく対応できる人の方が少ないんですよね。で、なんでかっていうと、人ってそもそも脳みその構造的に変化を嫌うものなので、なんかこう変わろうっていうような圧が加わるとできるだけ変えたくないみたいな風にアウトプットしちゃうものなんですよね。特に日本っていう言い方をしていいと思うんですけども、よく失われたなんか何十年みたいな、20年とか30年とかって言われていたりして、給料上がってこなかったりとか、なんか社会変化が本当にじわじわしかなかったんですよね。で現役世代はその失われた20年ということで考えると、今の50代ぐらいの人たちっていうのは、バブル崩壊後ぐらいの人たちで、今のこう、日本のこう経営層を担うような人たちっていうのは、その変化に対応するっていうことに慣れていないし、すでに退職している人っていうのは、結構逃げ切れちゃうんですよね。人生上がってるみたいな感じで逃げ切れちゃうので、圧倒的大多数の人っていうのはもうどうすればいいか分かんないっていう状態になってしまっていて、でかつそれを 放置してしまっているんですよ。でじゃあ何をすればいいのかっていうことなんですけども、我々はというか変化に対してどういうふうにしていけばどう対応していけばいいかっていうと柔軟性を手に入れるっていうのが、今回この第2話の結構肝になってくるんですけれども、で柔軟性っていうのは何に対してかっていうところで、いくつかあるんですけども、経済的な柔軟性、仕事においてこう自分の専門領域を確立してどこでも働けるようにするとか、あるいは時間的な柔軟性、こういつでも休めるとかいつでも働ける、これは、リモートワークが なんかがそうなんですけども、今働く場所がここじゃないとダメだよねっていう仕事って結構減ってきてるんですよね。でもちろん、工場に勤務してるとかこう手作業系の勤務とかあるいは店舗にいるとかっていう人は現場に行かないといけないんですけども、できるだけこう時間的空間的にそのいつでも働けるいつでも休めるあるいはこうどこでも暮らせるとかっていうのは柔軟性においては結構必要だったりするので、そういうような職業とかだと結構良かったりしますというような感じですね。であとは人的なこう柔軟性ですね。で一つの領域の人とのつながりじゃなくて結構いろんなジャンルの人とつながるっていうのがネックになってくるんですけども、会社と自宅の往復だけで、自分の人間関係が固定化されちゃってると結構危険ですね。その業界が吹き飛んだ時に自分のそのいるべきところとか自分がこう避難する先みたいなのがなくなってしまうので、こういった部分でも柔軟性というのは必要になってきますということで、めちゃくちゃ分かりやすくシンプルに、柔軟性が何かっていうとどこに行っても大丈夫っていう状態とかあるいは確かな自信があると、柔軟性がある状態だよねっていうふうに言えるんですよね。でこの柔軟性を手に入れるためには求められる人材あるいはこう人物であるっていうのが結構肝になってくるので、そもそも社会の変化が起こっても柔軟性さえあればいちいち動揺することがなくなるんですよね。で例えば今分かりやすい例で言うと、もう AI とか DX とかっていう風に、チャット GTP とかって具体名を挙げるとあるんですけども、これから先っていうのはそういったものが無限に出てきます。多分、毎年とかっていう頻度よりも短い頻度で出てきたりするんですよね。それがこう定着するものもあれば、なんかこうバズワード的になんかちょっと流行りの言葉っぽく出てくるものもあったりするんですけれども、なのでいちいちこうなんか社会的な変化が起こった時になんかこうそれに対して、不安に思う必要すらなくなるみたいな感じなんですよね。でじゃあどうやって柔軟性を手に入れるかっていうのが、それが今回のこのプチ講座の一連の流れで言っている自分の魅力に気づくことっていうことなんですよね。で自分の魅力っていうのは確かにこういうものだよねっていうことができれば、常に物事のこう判断軸というか、出発点というか起点というかっていうのが自分にあることになるので、もう基本的に、どんなことが起こっても大丈夫になってくるんですよね。で、その何て言えばいいかな、自分の軸がある、自然体の自分であるっていうことがやっぱり何よりも重要になってくるので、しつこいようなんですけども、自分の魅力っていうのが分かっている状態を作りましょうねっていうことなんですよ。でいよいよ、次回はですね、その具体的な方法っていうのを解説していければいいかなと思いますということで、で今回は、前回のワークやってない人はやってもらいたいんですけども、ワークとしてですね、働き始めてから自分の身の回りとかあるいは社会で起こっている変化についてちょっと書き出してみてくださいということで、分かりやすいところで言うと、チャット GPT 最近出てきたよねとか、あるいは、SNS って結構こう変遷をたどってきましたよねとか、最近のっていう言い方でもないと思うんですけど、TikTok が、自分が働き出した時はなかったけど、生まれたよねとか、あるいはこう十数年働いてる人は東日本大震災ありましたよねとか、さらに前にはリーマンショックがありましたよねとか、最近で言うとコロナありましたよねとかっていうのをちょっと書き出してみてください。社会的な変化でもいいし、自分の業界でこういう変化があったみたいな感じで、書き出してみてもいいかなと思います。はい。 ということで、まあ、ちょっとワークやってみてください。でまたあの感想とかご意見とかこういう内容聞きたいよっていうのがあればぜひぜひ、送っていただければいいかなと思います。はい、それではですね、次回もお楽しみください。あなたの仕事が楽しくなりますように。バイバイ。